皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ、遠藤ひとしです。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方にお入れいただいてお話を伺う番組です。今週は久しぶりの登場です。ロケット探偵団から丸山圭さん、そして吉井久美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ丸山さん、
はい、
ロケット探偵団改めてお久しぶりですが、まずロケット探偵団は何をしているこの団なんでしょうか。
団ですね。
団ですね。
探偵団ですよ。探偵といってもですね、もういろいろありましてね、何かを探してるんですね。やっぱり探偵ですから
ね。何を探してるんですか。
もう夢とかですね、
はい、
希望とか、もう臭いですけど、そういったものをですね日々探しております。
形のないもんですね、
はい、
形のないものって、
七つ道具があるんですよ。
はいはい。
やっぱこう虫眼鏡とかですね、
ほうほう、
あとそれと絵の具とかですね、
絵の具、
絵筆、キャンバス、
うん、
色鉛筆、
スケッチブック、
うん、
Facebook ならぬスケッチブックを使ってですね、そういった夢や希望を探しているのが我々ロケット探偵団です。
全員で何人でしたっけ。
今は、4人ですね。
4人。もうこれは変わらずですか。
はい、変わらずです。
そしてこの探偵団はもう結成されてもう何年ぐらい経つんでしょうかね。
ありがとうございます。ちょうどですね、先日5周年を迎えさせていただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございま す。
どうでしたか。早かったでしたか。
あー、どうですかね。早かったですね。
うん、
5年という月日の流れは。
吉井さんとしてもどうですか。早かったですか、短かったですか。
私は結成してから2年目か1年半後ぐらいに加わったんですけれど、早かったですね本当に。
それはもう活動として充実していたからというか、もうずっと何か取り組まなければならないものがずっと。
ああ、そうですね。結構鴨川スケッチ教室とかでスケッチ教室なんですけれど、そういうのをやらせてもらったきっかけでこういうラジオ番組とかにも出していただくことになったんですけれど、もうそれ以外にもなんか毎年毎年新しいイベントが加わってきて、ちょっと同じことの繰り返しじゃないのが多くて、なんか目まぐるしくあっという間に5年が過ぎたという感じですね。
そして丸山さんはこの5年というのは、
はい、
どういった思いでこの5年というのは迎えましたか。
そうですね、最初本当に思いつきなんですけど、僕ともう一人別の仲間とですね、ロケット探偵団っていうのを面白いからやってみようっていう本当に思いつきで始めて、でやってみたらもう本当にこの京都の人のもうなんですかこのセンスの良さ、あとこの懐の広さ、もう我々みたいなよく分かんないロケット探偵団がですね5年続いたっていうのは、もう本当にそういう京都の人の文化のレベルの高さですよ。でやっぱりそれをこう5年間続けさせてもらったのも、僕らがっていうよりもやっぱりリクエスト、こんなことやってほしいとか、次はいつなのっていう声で5年間続けさせてもらったかなと思ってますね。
もともと皆さんこの京都以外のとこからこう京都に来られたんですよね確か。
はい、そうです。
そうでした ね。
ね、
思い出しました。僕東京から来たんでした。
ですよね、
はい、
でもういつの間にかもう京都にどっぷりっていう形で大学で来られたんですね確か。
あ、いや僕大学卒業してからです。
卒業して、はい、この京都にみんな集合して集まって、はい、そして堀川出水の西に入ったところのアトリエを拠点にして
担当されてると。
そうでした。もうすっかり京都にずっといたのかと思う、ね、そうでした。
やっぱりこの京都ってこういろいろこの美術とかそういった活動ってのはしやすいんですか。
しやすいですね。
そうですね。
いやもう本当にしやすいです。なんていうのかな、
温かい目で結構見てくださる方が多くて本当になんかこう知らない土地から来たどこの馬の骨ともわからない若者、もう若者じゃなくなってきてるかな若者ですけど一応、そういうね我々みたいなものにもねいろいろ声かけてもらったりとかしてくれるの他の土地じゃありえないかもしれないなっていうのは。
あと仲間が多いです ね。
ね、
やっぱ同じようなことやってる仲間なんか造形とか、僕らは一応、アーティスト集団ということで、さっきも言いましたけどスケッチブックに絵を描いて活動してるんですけど、同じような仲間が本当に多いなと思いますね。
やっぱり京都っていうそういった芸術系の方が多くいらっしゃるということから、その街の方もそういった理解が深まっているんでしょうね。
そうでしょうね。
さあそんなロケット探偵団が5年目を迎えましたということで、まあ最近の活動いろいろと先ほどおっしゃってましたけれども、改めて最近の活動ってどういった活動をされてましたか？
はい、最近はですね、今年に入ってから美術の惑星というですね、
ほう、
活動をしてるんですけど、
美術の惑星、
はい、はい、その前はですね美術の、時間、美術の時間ということで活動してたんですけど、それはワークショップです。うちのアトリエに来てもらったら絵が描けたりとか、
うん、
工作ができるんですけど、それまでは割と入門編っていう感じで、まあ、一種の体験教室みたいな感じだったんですね、
うん、
ちょっと体験してみましょうっていう。でもさすがに5年もやってくるとですね、もう体験どころかもうそれでアーティストになった方がいいんじゃないのっていうぐらいの人たちがもうたくさんいらっしゃるんですよ、ロケット探偵団に普段来てくださる方には。おうおう、でもこれはもう惑星レベルだなと思ったので、無重力、言ってみればこうアートの力でもうふわふわ浮いていけるんですよ。空も飛べるぐらいの無重力な、こう頭の柔らかい人たちがもうたくさん僕らの周りに来てくださったので、じゃあ美術の惑星っていう名前も変えて、今まで見たこともないようなものを作ろうっていうワークショップを、この春から、
そうですね、
3月から始めさせてもらってます。
ほうほう。まあ、その中で来られる方っていうのはどういった方が多いんですか？年齢層とかは。
年齢層はですね、
子供といったらもう本当に4歳ぐらいの方から、うん、お年寄りって言ったら失礼か、
まあ、大人の人はもう90歳代まで、
ほう、
本当にいろんな方が男女問わず来てくださって、
幅広いです、
うん、
さあそんな中でその惑星ならぬそういった活動のところで、具体的にまあ、お子さんが対象であればどういったものを作ったりするんですか？
この間やったのはですね、ガラクタを使ってですね、まあ、これはちょっと、まあ、ロケット探偵団だけのイベントじゃなかったので、とあるフリーマーケットにですねちょっとお邪魔させてもらって、ガラクタ動物園というのをやらせてもらったんです。
ガラクタの動物園、
はい、ガラクタって、まあ、ゴミみたいなもんですよ本当に。ペットボトルの空いたボトルとか、
うん、
なんかキャップとか、
ネジとか、洗濯バサミとかね、
洗濯バサミとか、そんなものをですね、こう動物にして遊んでみよう、まあ、本来だったら捨てるとか、ペットボトルだったらリサイクルするとか、そういうことになるんですけど、その、まあ、新しいこう活用の仕方として遊んじゃおうっていうのも一種のリサイクルというかですね、
うん、
まあ、再び再利用ですね。再利用が、ペットボトルがフリースになるのも再利用ですけど、それでおもちゃにして遊べるっていうのも再利用だと思うんですよ。でこれはまあ特別な設備もいりませんし、お金もいりませんし、もうそういう楽しめる心さえあれば誰でも遊べるんですね。そういうことで、本当にペットボトルとなんかこうキャップとなんか蓋と、うん、なんか割れた何かとかを全部ガムテープでベッとくっつけて、それが象になるとか、キリンになるとかっていう風な遊びをこの間していきました。
そういった時って子供って夢があるから、何かいろいろなものが想像して作られていくんでしょうね、おそらく。
そうなんですよ。もうペットボトルで最初こうなんか豚かなんか作ったんですよ。でこれ何に見えますかって大人の人に聞くと、えこれペットボトルでしょっていう言うんですよ、
うん、
で子供にえこれペットボトルに見えるって聞くと、いやこれは豚にしか見えへんとかって言って、そういうもう意識の変化がですね、もうさすがだなっていう。
でこういったこのいろいろ想像されるこのお二人の中でも、やっぱり子どもの発想っていうのは目から鱗みたいなものってかなりたくさんあるんですか？
あ、そうですね、まあ、普段、まあ、週1なんですけれど保育園の方でロケット探偵団は造形教室をやらせていただいて、まあ、いろんな時にですね子どもの発言にハッとさせられるんですけど、この間は本当に紙の画用紙の上に絵の具がちょっと垂れたような微妙な形になった時に、あこれはタコだとか言って、これは宇宙から来たよ、なんとか星だとか言って、それもしくはこれ、あこれゾウさんの鼻に見えるとか言って、もうすぐ見立てが始まって、
うん、
なんかどんどんエピソードが出てきて、その一人が言った言葉に対して、あ違うないないちゃんこれはねなんとかの親子だよとか、でも次から次へとみんな子供が寄ってたがって、こうやっぱり想像力が膨らむんですかね、次から次へとこうイマジネーションが湧いて、いろんな発言を、本当にたかが本当に絵の具のシミ一つでもいろんな意見を言ってくれて、うん、あすごいなと思いますね。
その意見ってあのロケット探偵団の仲間でまたそのワークショップみたいなのもあるんですか、そういった発言の後聞いた後っていうのは。
あ、そうです、あの、はいはい、いただいてます。
いただいて
ます。いただいちゃってます。
まあ、だからそういったところによっていろんなヒントがあちこちに転がってるという、その中で今後このロケット探偵団5年を迎えてさらに飛躍するとしたらどういった方向と考えていらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、あのロケット探偵団ということでもう本当いろいろやらせてもらって、今なんとか、次から次へとまた新しいことを考えられるような状況になってきたので、僕もですね30になりまして、
うん、
5年やってる間に25から始めても30になるんですね、
うん、
30歳になりまして、まあ、そろそろですね引退じゃないですけど
引退ちょ
っと、まあ、若い人にもですね、若い人っていうのは、まあ、その学生さんだったりとか、まあ、もちろん精神面気持ちの面で若い人とかですね、あのそういう人でこれから何かやろうっていう人たちがいたらですね、ちょっとそういう人たちにも手伝ってもらいながら、で僕はじゃあその手伝ってもらって余浮いた時間でその別のことにもう一歩チャレンジしたりとか、そういうことでもう一歩ですね、まあ、本当にアート、我々アートグループって言ってますけど、アートってどうしてもやっぱ世の中でですね、経済とビジネスにはやっぱりつながっていきにくい活動ですけど、なんとかそれを、まあ、生活の中に取り入れていけるようにですね、これってやっぱり時間かかると思うんですけど、5年10年でできると思ってませんけど、なんとか広げていけたらなというふうに思ってます。
さあ、そんな中で僕の手元に一つ、あの先ほどお話を伺っている中でちょっと人と人とをつなげるようなそういったアートをやってらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、これですね、これはですね、はい、もう1回目第1回目終わったんですけど、今度2回目がですね4月15日に、予定してますが、これはちょっと大人の方向けです。
はい、
大人の方向けで、コミュニケーションワークショップっていうのをですね今考えてます。あのコミュニケーションって本当に難しくて、特に男女のコミュニケーションっていうのは、こう男の人はこう着飾ってですねブランド品を身につけ、あの眉も剃り格好つけてますし、女の子はこうお化粧してやってますけど、やっぱこう本音のところで話すのって本当に難しいと思うんですね。でそういうのって、やっぱりコミュニケーションも技術というか、まあ、練習がいると思うんですよ。そういう練習の場として今度ですねシュークリームをちょっとみんなで作りながら、どんなに格好をつけててもシュークリームが上手にできなかったら格好悪かったりとか、そこで結構本心が見えたり、格好つけてても実は小心者だったりとか、そういうところを内心をどんどん暴きながら真のコミュニケーションを取れる男女をこうレベルアップしていけたらなというような企画をやろうと思ってます。
このイベントは、まあ、なかなか僕自身シュークリームを作った思い出が、あるかなって思いまあだけど一つのこういった何か作ることによってコミュニケーションってなっていきますよね。
そうですね、ちゃんと先生もいますし、一応コラボレーションから取ってアイコラっていうのをですね立ち上げてるんですけど、そちらの方でまあスタッフが準備してますので、初めての方でももちろん大丈夫です。
はい、こちらが4月の15日お昼の1時から夕方5時まで京都テルサ東館2階調理実習室で、定員が30人、参加費が4500円となっています。詳しい情報はラクラクファイブのブログにアップしておきますので、ぜひそちらもご覧ください。まあ、だけど今後ともいろいろなこのイベントってどんどんどんどん取り組んでいかれて、さらに飛躍することでしょうね。は
い、そうですね、いろんなイベントありますので、ロケット探偵団の方も検索してもらえたらホームページ出ますので、そちらで見てもらえればと思います。
はい、今日はロケット探偵団から丸山圭さん、そして吉井久美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラクラクファイブ、ここまでのお相手は遠藤仁でした。